社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第146回スタートです。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、というわけでもう年の瀬がどんどん迫ってくる、はい、もう 来週はあれですね、クリスマスもあるんですね。
そうですね、クリスマス、待ちになってクリスマス
よ。なんかトーマス子供が今1歳
で、もう
まあ、初めてのクリスマスみたいなところがあるんですけども、
はいはいはい、
サンタさんって必要なんですかね。
うん、え、
めんどくせえなと思ってて、なんか最初からいないもんとしてたらこの先用意しなくていいわけじゃないですか、サンタさん。
ああ、なるほど。
プレゼントをあげるにしても、
うん、
サンタさんである必要あるのかなと思ってて。
なるほどね、
はい、
うん、それはなかなか斬新な、確かにねそうっすよね、
なかなか大変だし、うん、なんかね、騙す感じになっちゃうし、
ああ確かにね、
いろいろ考えちゃいましたね。なんか、
なるほどね、まあまだね、え、今まだ1歳、
1歳1歳2ヶ月とかそんなもんですよ、うん、
じゃあまだあれでしょうけどね、うん、うん、なるほどね、悩まし、うん、確かに
今度ちょっと番組に相談文ちゃんと送りますね、これねテーマ違いすぎて怒られそうですけど、
ね、いやいや、誰か、あの、先輩の方々からいろんな
結果の方々からね
来るんじゃないですか。
ぜひ、うん、ぜひリスナーの皆さんもちょっとサンタさん問題ご意見、
サンタさん問題
送ってきてください。ま
あ、ある意味でもその潮流に乗るというのは一つ、うんうん、楽な面もあったりとかしますね。
ああ、そうか、楽な面もあるのか。
うん、うん、
なるほど、ね。
例えばそのね、これから、まあ、ちょっと大きくなってね、いろいろと世の中のね、はい、他の子とかと交流するときにね。
うんうんうん、そうですよね。
トーマスも、あの、奥さんもね、
はい、
その子もね、いや、うちはサンタさんなんていないんだよっていう主張を、なんでそんなこと言うんだみたいな。
確かに。空気めっちゃ悪くなりますよね、そんな言ったら。
そことの、こう、葛藤というのは、
確かにな。
出てきてしまうと思うので。
そういうの考えたらやんなきゃダメだよな、う
ん。そんなこと言っちゃダメよと言っても子供はね、イエスいないんだよって普通に言うでしょうし。
そ,、ね、そういう教育してたら言うでしょうからね。
うん。だからまあそこはね、まあ、それに乗って楽しむというのもありますし。
まあね、確かにね。
そうなんですよ。
いや。
それはあるんですよ。
はい、考えちゃうけど、わかりました。また相談します。
サンタさん問題は、はい、はい。子育ての上で非常にいいことだと思います、
ね。そうですか。
はい。
かしこまりました。はい。というわけで、じゃあ今日も相談が、ちゃんとした相談が届いてますので、ご回答いただこうと思います。今日の相談こちらです。飲食店を複数店経営しています、この半年で3名の社員にバックられました、昨日まで働いていた人が急に会社に来なくなり連絡もできなくなりました、シフトが回らなくなり店長を筆頭に残った社員が本当に苦労しました、以前も年に1人ぐらいは発生していたのですが、さすがに立て続けに3人はきつかったです、人間不信というか、しばらくは何もやる気が起きませんでした、一人一人を追いかける労力をかける気力も起きず、そもそも訴える術も方法も分かりません、なんとかできますかというそこ相談です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これは切実ですね。3名の
方だと思います、はい。
ちょっと笑っちゃいましたけど、ちょっと読んでて。
はい。ね。
なるほどね。
まあ、ご相談いただいてるということは、ちょっとね、その、ショックも少し癒されて、じゃあどうしようかというふうにね。
そうですね、どうしようかを考えるタイミング
なんでしょうね。前向きに考えていただいてることだと思います
ね。なるほど。
でも確かにきついでしょうね。大変だったでしょうね。
ですね。当てにしてますからね、雇った以上はね。ね、
もうね、そうだと思うんですよね。まあね、この時期がね、少し、ね、まあまさに年末年始じゃなくてよかったな、みたいなね。
まあ確かにちょっと早めにね。は
い、何のあれにもなってませんけどね、そういう感想をね持ちましたよね、はい、本当にね、なるほどね、まあ難しい問題ですよね、
そうですね、
やっといたいけどなかなかね人は来てくれないみたいな形もありますからね、なかなか採用はねそういう面も考えると
ですね、
まあ本当にね個別の状況にもよりますしね、どういうルートで雇った方なのかとか、
はいはい、
どんなね形だったのかっていうことにも、うん、 ありますのでね、まあ、うん、訴えるかどうかという点に関しては、まあ、訴えようにしてもね、そもそもその相手がどこにいるかとかが分からなければね、
確かに。
その対策もできませんしね、はい、まあ、当然その弁護士さんとスカウトになるとね、それなりの費用もかかったりとかしますから、うん、そうですよね、まあ、逆に言うと本当に泣き寝入りという言葉がいいのか分かりませんけど、うん、そんなことしかないのかなっていうことで、まあ、うんうん、もうね、ちょっと無責任な言い方になるかもしれませんけど、まあ、この3方に関してはもうね、しょうがねえなというふうにね、
まあ、ね、
言い切っていただくというのが、うん、まあ、現実的な対応なのかなという気もしますよね。
確か
にな。この方もそうだと思いますけど、はい、うん。で、本当にこう、難しい対応でありね、あれなんですけど、うん、まあ、個別にはまあまたご相談いただければと思いますけど、まあとにかくできるところから始めていきましょうというね、うんうんうん、そういうアドバイスしかできないのかなとは思いますけど。
なるほどね。
はい、それでよければということで、うんうん、あれですよね、やっぱりその採用のね、まあプロセスといっても本当に今の人手不足の状況だと難しいのかもしれませんね。はい、雇う決断をどこでするのかみたいなことになるんですけど、うんうんうんうん、まあ採用のプロセスを改めて見直していただくということと。うんうん、あとは、ま、入社してからの、こう、離職防止の取り組みだったりとかですね。うんうんうん、まあ、それが、やはり、もちろん当たり前ですけど、鍵になるかなとは思いますね。はい、
なるほどね、う
ん。で、プロセスの見直しということでいくと、まあ、こういう、バックレ癖のある方っていうのは、うん、まあ、これも聞いた話ですけど、
はい、
そういう傾向があるみたいですので、これは、ね、知り合いの経営者の方とかもよくね、おっしゃってる話。まあ、なんとなくこう、こういう経験を積み重ねると、うん、なんか分かるようになってくるみたいなおっしゃる方もいらっしゃいますので。
へ
ですのでね。まあ、それをこう、まあ、それを磨きましょうと言ってもどう磨くんだって話になるので、私はアドバイスのしようがないんですけど、
うん、
まあ、プロセスを見直していただくっていうことは大事ですし、まあ、ある意味、その、うん、別にこの社長さんがね、ということではないんですけど、やっぱり、その、はい、候補者の方を複数の人が見るみたいなことというのは、有効になるのかなというふうには思いますね。まあ、それが見極めにつながるというのは、いろんな方のお話を聞いてもあるのかなとは思いますので、そんなやり方になっているのかということは、まあ、整理していただいたらいいのかなと思いますね。うんうんうん、その、応募してきた、まあ、その書類自体を、まあ、ね、少なくとも、例えば、やっていらっしゃる方多いかもしれませんけど、その、配属する船長さんにも見ていただくであったりとかね。あるいはその、まあ、できるならば、一次面接は多分、その、やる方がいて、まあ、社長さんがやってるのか分かりませんけど、うん、二次面接ぐらいの段階を入れて、店長さんと、まあ少し話していただくとか、いうですね、そんな、プロセスを入れるっていうのは、やっぱり、いいのかなと思いますよね。まあ今申し上げたように、現場でどんなバックレ社員のね、傾向としては、店長さんが一番切実に感じているかもしれないので、
確かに。
そんなようなことも、その採用のプロセスに入れていただくことで、有効に機能するかもしれないっていうのがありますよね。で、面接で入れるということだけじゃなくて、まあ、例えば本当にこう、短時間でもいいんですけれども、まあ、それはいろんな意味で別の効果もあると思いますけど、
うんうん、
お店で働いていただく時間をちょっと設けて、
うん、
まあ、その上で最終判断をするみたいなものとか、お互いにね、やっぱり店でどんな仕事が起きてるのかみたいなことを、ちょっと働いて、体験してみませんかみたいなプロセスを入れて、上で、まあ、ご本人からしても、自分でやれるのかやれないのかっていうことの判断もできると思いますし、野党からしても見極めができるかと思いますので、
はい、
そんな工夫というのは、していただいたらいいのかなというふうには思います。
うん、確かに、うん。
で、あとは雇い方ですね。法律的にというか、雇用的にというか、うん、まあ、まあ今のその、働いてもらうということの延長になりますけど、まあ、うん、いわゆる使用期間というか、慣らし期間的なものを定めておく。まあ、
うんうん、
契約とかも毎月更新するような、有期雇用契約にしておくであったりとかっていうことはね、うんうん、やっぱり必要かなと思いますし、うん、まあその契約の仕方、はい、うん、入社した時のプロセスっていうのも、考えていただいてもいいのかなと思います。
うんうんうん、
で、あと割とあれするのは、まあ、アルバイトさんだとなかなかそこまでっていうことでね、はい、ハードルも高いかもしれませんけど、まあ、あの、契約社員、期間の定めのある契約にしろ、うんうん、正社員にしろ、その、まあ、正式に雇用しますと、長期間働いていただく前提で雇用しますっていう場合には、うん、あの、まあ、保証人的な方を求めるというか、あの、そういう活動も有効になると思います。で、保証人って、本来は何かその方に、訴訟があった時に、その保証人が保証しますよっていうことですので、まあね、あの、それをすんなり出していただけるかどうかというのはあれですけど、少なくともそんな働きかけはしていただくということは必要ですし、で、何よりも、あの、やっぱり、その、例えば、ご家族の情報で、まあ大体保証人って親族になっていただくっていうことになるんで、ご家族の情報とかっていうのをきちんと取っておくというのは、やっぱりいろんな意味で必要になりますので、
あ
の、ね、ご両親がご健在なのかとか、どこに住まれてるのかみたいなことっていうのは、やはりこうきちんと把握しておくっていうことは大事ですし、あの、まあそれは、その方のこう家族の状況に何か変化があった時にも、会社がね、うん、あの、少し、その方のために、まあ、それこそ、介護とかね、そういう事態っていうのは発生するかもしれないので、はいはい、そういう状況を知っておくっていうことは、あの、プラスになると思いますし。う
ん、なるほど。
うん。で、あとは、あの、まあ、たまにあるのは、その方がね、何かこう、うん、病気になられてしまったりとかですね、業務とは関係なく、
はい、
あの、まあ、このバックレではなくて、休んでる理由が病気だっていうことが判明して、
うん、
ね、ちょっと入院してるんですとかっていう場合に、うんうんうん、じゃあやっぱり親御さんとかに知らせてあげる必要とかあるかもしれないです
ね。確かに、確かに、
うん。そういうのはありますからね。うん、あの、まあ、少なくともその、保証人とするかどうかは別にしても、
うん、
あの、ご連絡が取れる、こう、親族の方というか、うん。
それ必要っすね。
うん、それはちゃんと把握するというプロセスにしておくっていうことはやっぱり重要じゃないかなと思いますね。
なるほど。なんかちょっと抑止力にもなりそうですしね。家族に何かあったら連絡行くってい
う。そうそうそう。そうです。もちろん。あの、最後の段階からね、そういうのを聞くというのは NG な行動になってしまいますけどね。あの、うんうん、あんまりご親族、ご家族の情報とかっていうね、うんうんうん、いろんな、その、情報が含まれることがあるので、
はいはい、
まあ、それで判断するっていうのはもちろん NG になってしまうんですけど、うんうん、まあ、この人はいい人だと思って、入社を決めていただいた方ね、今申し上げたような理由で、うん、ご家族とかご親族の情報はちゃんと教えておいてくださいっていうのは、それはある意味、うん、あの、有効なことですし、有効というかね、その後約束、いろんな意味で役立つことなので、
うんうん、
きちんと理由を説明すればご納得いただけるかと思います。
そう
ですね。まあ、あとは、まあ、本当にそのいろんなご事情があるので、といった場合でも、いや、ちょっと家族には連絡取りたくないんですとかっていう方もいらっしゃるのは事実なんで、うんうんまあね、
はい。
まあ、それはそれで把握しておけば、じゃあどうしようみたいな話で、
うん、
あの、本当にね、あの、それこそ何か、急にね、こう、病気でなっちゃうなんて。
まあ、ありえますもんね。
あれは、交通事故に遭われちゃうみたいな話ってあったりとか、うんうんうん、そういった時には誰にだけでも連絡した方がいいみたいな感じで、
うんうんうん
聞いておいていただくっていうことは、
確かに。
必要だと思うし、まあ、本当にバックレた場合は、その方にちょっと連絡をしてご相談をするとか、
うんうんうん、
ね。まあ、バックレも、バックレ方にもよりますからね。まあ、バックレたというのは事実で、会社に来なくなったっていうことなんですけど、うんうん、まあ、ある意味本当に、この方もね、そういうことは書いてないので、そうではなかったんだろうなと思う。何かあったかわからないと、やっぱり不安ですよね、本当に、
ね。そうですよね、本当に。
うん。何か事故に巻き込まれちゃってるかもしれないみたいな話もあると思うので、
はい。
まあそういうことのためにも、やっぱり、ご親族、連絡が取れるご親族との対応っていうのは、やっぱり、つけとかないといけないので。う
ん、なるほどね。
そういう意味から、ちゃんと情報は把握しておいてもらったらいいのかなと思いますね。
なるほど。ちょっといろいろやれることはありそうですね。
そうですね。
対策。
あの、あると思います。うん、はい。で、まあ、あとは、やっぱりその、離職防止というか、まあ本当に日常のコミュニケーションをね、どう、うん、まあ、これはもう本当に現場レベルでの話になると思いますけど、はいはい
うん、
まあ、みたいな話っていうのはやっぱり日常の中で、まあ、ある意味店長さんとかの会話の中で、なんとなく把握してくることがあると思うので、
はいはい
はい、そういう会社としての、生徒としてのプロセスと日常のコミュニケーションを交わす中で、
うん
きちんと把握しておくっていうことは大事になるので、ぜひ、
なるほどね。
地道な努力になりますけど、頑張っていただきたいなと思います。
はい、そうですね。頑張ってください。ありがとうございます。はい。というわけで今日の配信の聞いた感想や質問や相談など、 ぜひですね、LINE 公式アカウントの方にメッセージを送ってください。概要欄に登録用のリンクがありますので、まずは友達追加をしていただいて送ってきていただくと。で、皆様の、普通に相談も募集しておりまして、今日みたいにですね、岡本先生が回答してくださいますので、ぜひ気軽に送ってきてください。ちょっと、深刻な悩みとかであれば、個別対応にさせていただく可能性もありますが、番組で紹介できるものは紹介させていただこうと思っております。あと、岡本先生がですね、毎月じゃないんですよね、2ヶ月に1回やってる、奇数月にやってる、人手不足を考える会というイベントが、オンラインのイベントがございまして、こちら、どなたでもご参加できる形で、人手不足について、今日の、テーマも、すごくいいテーマだなと思ったんですけども、こういったお悩みを持っている方なんかがご参加いただくと、ちょっとした、学びになったりする会になっております。参加費かかりませんので、ぜひよろしければ人手不足を考える会ご参加ください。こちらも LINE からご案内しておりますので、 LINE 登録お待ちしております。というわけで、ロームの豆知識のコーナーになりますが、今日は何をお伝えいただけますでしょうか。
はい、まあ、前何回か前にもあったね、やはりその今ね、冬になると感染症がというかね、風邪とかインフルエンザとかありますので、
みんな風邪ひいてる、
うん、その備えというのはやはりきちんとね、はい、まあもちろん個々人が健康に留意してくださいというのもありますしね。あとはまあ、今回のご相談者の飲食店の場合とかだとね、はい、やっぱり本当に、そういう方が複数出てしまった時にどうしましょうみたいなものっていうのは事前にね、まあ、想定できる範囲で想定しておくといいのかもしれないですよね。急遽ね、インフルの社員さんが出ちゃいました、みたいな時にね、店長さんだけで慌てる、その店舗の店長さんだけで慌てるのとね、じゃあ事前にちょっと話、あっといてみたいな話とかね。あるいはなんだろう、社員さんとかご家族の中での、その辺の情報とかっていうのを、なんかちょっと共有しとくみたいなの
が、ね。確かに。
必要じゃないかなと思います。
やった方がいい、それは。
やった方がいいと思います。
なるほど。
そういう意味でね。はい。
そうですね。感染症対策。
感染症対策。
考えてみてください。
はい、と思いますので。はい、
というわけで今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。社会保険労務省岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい一人悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ第146回この辺で締めさせていただきます。また来週もよろしくお願いいたします。岡本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。